おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
菜の花の沖、とこ取りでございますけども、はい、ロシア側に拉致された高田屋貨幣の行動を柴さんは追うことになります。創薬時期と言いまして、この災難に出くわした高田屋貨幣の自筆の文章が残っとるんですな、
はい、
その文章を読むと、やっぱね、かなすごいな、高田屋貨幣っていうのは。なんとね、拉致された後、自分を拉致したリコルト大佐っていう、この人と個人的に友情を結んで、日露の外交を個人で担うのよ。
拉致した相手とですか？
そうなんです。
はあ、
これ、すっごいんですよね。柴さんは驚嘆しながら言いますな。ただの最下層身分の船頭が、幕臣、諸藩士などの行政官を飛び越えて、日露外交和平を決心する。なんという志であろうと。柴さんはこの貨幣に対して、異常なほど聡明で、何よりも、はち切れるような陽気な精神を持っていた。
あ、
暗い人じゃ外交はできないんですな。
ポジティブな感じしますね。
そうですよね。鈴木さん、佐藤さん聞いてますか？陽気陽気。ね、はい。ここがね、面白いんですな。日露外交に関しましてはね、今でも、まあ、ある意味でたくさんのこう悲劇の人が生まれておりますが、高田屋貨幣、個人で乗り切るんです。これいっぱい詳しいことまで私勉強しとるんですが、もう時間がありませんの、ね、で、はい、飛び抜かしますね。
はい。
とにかく彼は拉致されます。
うん、
拉致されて、ロシア側に、この、幽閉されるわけでありますね。だけど、すごいんですね。
はい。
貨幣は、ディアナ号という船に拉致されるんでありますが、そこで自分の船に乗っていた日本の女性、身の回りを、女秘書にやらしとったんでありますが、その女秘書とディアナ号に乗っていたロシア夫人がいてね。
はい。
その夫人二人に会話させとるんですよ。
うん、
それで、そのディアナ号の乗っていた医務係の女性夫人が、日本の秘書役やってた日本の女性にドレス着せとるん。それでみんなで笑ったって言うんですよ。
みんなで、笑った？
つまり日本女性がドレスを生まれて初めて着たもんだから、うん、その様子、つまり女同士に会話、交流させることによって、拉致されたんではないと。私どもはロシア側に自分の事情を話しに行くんだっていう気ぐらいを見せたんですね。
うん、
そっかね、かなすごいんだよ。20人が拉致されるんでありますけども、20人全員はきついんで、何人かだけ連れていくと、拉致すると。
はい、
そのことに関して、貨幣と離れたくないって過去が泣くんですよ。
うん、
それで、ディアナ号の船長さんが何をやったかというと、くじ引きで決めとるんです。
うん、
この辺、やっぱりいかに船頭として古文から慕われていたかがわかりますよね。そして、この後、9月の11日、ディアナ号、カムチャッカ半島を目指すんですが、歯舞前シコタンを横に見て、北東にこう進路を取るんですけども、マスト3本を持っていた西洋船なんでありますけども、2日間、嵐に遭遇してるんです。それで、このディアナ号がひっくり返りそうになってる。この時にかな驚くなよ。高田屋貨幣は、マストに登って、ディアナ号のロシア船員に、操船を命令したって言うんです。
ほう。
その声の迫力で、全員、ディアナ号のロシア船員が、捕虜であるところの貨幣に従ったって言うんですよ。
ほう。
つまりね、ディアナ号のリコルド船長よりも、貨幣の方が操船が上手かったっていう。なぜかというと、3本の方を持っているディアナ号と、1本マストでいつも和船を操っているっていうのは、1本マストの方が難度が高いんだ。
難しいんだ。
で、潮流の読み方から、海の流れに関しては、高田屋貨幣の方が抜群だったんだって。それで、ディアナ号を転覆の危機から救ったというから、高田屋貨幣という人の凄みってわかるよね。
はい。
これ、ディアナ号のリコルドが日記に書いてるんですが、この出来事から、ロシア水兵のすべてが、高田屋貨幣のことを、 大将って呼び始めたっていう、あんたが大将の大将ですよね、いわゆるつまりそれぐらいの迫力があったというわけでありますな。高田屋貨幣はこの五郎に函館にいるかもしれない、殺されてないかもしれないから、幕府に対する外交は私が担うんで私に任せてくれ、とにかく私をもう一回日本に返してくれというのを貨幣自らが訴えるんですよ。なんで訴えたか、何語で訴えた、
何語で訴えた、
不思議だろ。
もうそれはいざとなったらボディーランゲージ、
勉強したって言うんだよ。数ヶ月間
拉致されてる時に、
12歳の少年がこの高田屋貨幣に身の回りの世話係でつくんだけど、この少年から暇があるたんびに学んで一般会話が数ヶ月間でできるようになったというからすごいんだ。この貨幣がどのようにして日露を結ぶのか、こうご期待でございますね。